それではメッセージに移りたいと思います。今日のメッセージの中心となります箇所を朗読していただきます。聖書の箇所ですけれども、新約聖書マタイの福音書5章8節です。マタイの福音書5章8節をどうぞお開きになってください。聖書朗読を兄弟に朗読お願いします。続きまして説教、心の清いものは幸いと題しまして、藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。聖書を朗読します。マタイの福音書5章8節、心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るからです。
改めましておはようございます。久子姉妹の追悼記念礼拝を捧げていますが、恵子姉妹の思い出を語ってくださったその中に、私も含めて久子姉妹のことをあまりよくご存じなかった、一人一人にとっては、あ、こういう人だったんだなと改めて認識が深まったと思います。本当に語られた通りの方だったと私も何度かお会いしていたものですから、さらにその輪郭がはっきりと浮かび上がってきました。姉妹は8日前の8月21日に天に召されましたが、息を引き取られたとも表現します。誰が息を引き取ったのかということは誰も考えないと思います。それは自然のことだと受け止めているからでしょう。しかし聖書を学ぶ私たちにとって、一人の人が地上の生涯を終えて息を引き取るというのは、それは神様が息を引き取られたのだと理解することができます。息は人の魂だと聖書は教えています。創世記の中に、神が人間を創造された時にその鼻から命の息を吹き込まれた、それで人は生きるものとなった。私たちが生きているのはただ肉体が元気だからとか、いろんな栄養をとってこう健やかになることは願いではありますけれども、本当に私たちを生かすのは私たちの中にある霊であり魂だということですね。私たちが寿命が来た時に、神様が人の子らよ帰れと語られるんです。人の子らよ帰れ、魂は神に帰り、体は土からできていますから土に帰ります。これを自然のこととしてではなくて、自動的に起きたことではなくて、摂理の中で起きたと私たちは捉えます。そういうことで、そこしまいは神様の摂理の中で天に召されていきました。なぜ天に召されることができたのかというと、全ての人が天に召されるわけではありません。イエス・キリストを信じて罪が許され、心が清められたから天国に入ることができる。それは当然のことです。罪がない天国に罪を持ったままでは入れないからですね。しかし神様は私たちを憐れんでくださり、イエス・キリストを信じる者に許しと清めを与えて、永遠の命を与えて、やがては新しい体を与えてくださる。そして私たちは永遠の人生を、本番をそこで迎えるわけです。この望みがあることによって、私たちクリスチャンは地上でどんな迫害があっても、辛いことを経験しても、希望を持ち続けることができます。これを聖書では祝福された望み、生きる望みと言いますね。今日は三条の説教の8つの幸いの第6番目、心の清いものは幸いです、その人たちは神を見るからです、このことについて学んでいきます。第一に、世界には多くの宗教があります。数え切れないぐらいあります。 そして神を見ることは全ての宗教の目標だと言われています。仏教にしても神道にしてもイスラム教にしても目指すところはその宗教が信じている神を見たい、その救いの中にあるその救いをもたらす神というものに出会ってみたい、それは人間の全ての人の中にある欲求なんですね。では皆さんはイエス・キリストを信じている皆さんは神を見たことがあるでしょうか、あるいは日々神を見ようと努めているでしょうか。毎日私たちは人の顔を見ていますけれども、神様を見ているかどうか問われると少し深刻になる人もいるかもしれません。しかし神を見るといっても肉眼で見ることはできません。不可能です。神様は霊だからですね。これははっきりしていることです。神様は霊であって私たちのような肉体は持っておられない。しかし現実に存在され、その方はこの天と地を万物を創造され、これを保ち支配し治めておられる方だと聖書は語るんです。私たちはそのことをアーメンと言って信じて受け入れる者たちなんですね。目に見えない神様を見るには心の目が開かれる必要があります。それで宗教というものは心を扱っているんですね。体のこと、生活のこと、人生のことももちろん扱うことはあるでしょうけれども、第一義的には宗教は私たちの心を扱っています。当時宗教にとても熱心だったパリサイ人、立法学者と呼ばれる人たちがイエス・キリストの近くにいました。そしてその社会をある意味リードしていました。そして自分たちは神様に熱心なもの、聖書を知っているものという、自負プライドがあったんですね。しかしイエス・キリストはそのような彼らに対してこのように述べています。外面は立派だが内側はどうかということを指摘している箇所を、プロジェクターで出していただけるでしょうか。はい、この箇所ですね。災いだ偽善の立法学者パリサイ人、お前たちは杯や皿の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。目の見えぬパリサイ人たち、まず杯の内側を清めなさい。そうすれば外側も清くなります。宗教の陥りやすい罠というのは外見を立派にすることという傾向が強く見られます。私たちクリスチャンも気をつけないと、聖書を読んでいる、お祈りしている、献金もしている、礼拝も捧げている、それで神様に喜ばれているかどうかは甚だ、疑問なんですね。しないよりはした方がいいというレベルではないんです。目的があるわけですね。パリサイ人たちは熱心に神様を信じていました。聖書も読んでいました。そして中には施しをする人も、貧しい人に対して、良い行いもする人たちがたくさんいたわけですが、イエス・キリストはそのような人たちに対して目の見えぬパリサイ人と鋭く切り込んでいます。確かに彼らは教えや戒律は守っていました。聖書もよく学び、知識も蓄えていました。立派に見えていたわけです。しかし神様を愛すること、隣人を愛することをなおざりにしていたと聖書は指摘しています。彼らはあることで、ある意味知ることで満足していた。しかし聖書には、自分は何かを知っていると思う人がいたらその人は知るべきほどのこともまだ知らないのですと指摘している箇所があります。私は何かをしている、私は宗教的に、な生活をしているという自己満足に陥っていると、まだ知らないことがたくさんある、知らなければならないほどのことも知っていない状態だと、指摘されているわけです。神様、私たちの心に関心を持たれています。なぜなら心は私たちの知性や感情や意志という 人格の中心にあるからですね。今日最初に賛美した賛美歌の中には、私たちの体は神の清い宮であると書かれていました。イエス・キリストを信じた人の中に聖霊が入ってきてくださる。聖霊が入ってきてくださるということは、聖霊はキリストの霊なので、キリストの御霊なので、キリストが私のうちに住んでいてくださる。どこに住むか、頭の中か、内臓かという区別は、学者に任せますけれども、心の中に、私たちの魂の中にキリストが、聖霊が住んでいてくださるわけです。そして私たち自身を作り変え続けて、清め続けてくださるお方なんですね。人の心はもう少し見ていきますと、中国で始まった儒教の教えに性善説、性悪説というものがあります。まあ、日本でもよく使われますね、性善説、性悪説。性善説というのは、まあ、性質が良い、善であるというふうに書きますが、人は生まれながらに善であるものの、成長とともに善を忘れてしまい悪に染まるので、徳のある人の教えが必要なのだというものと定義されています。一方、性悪説では、まあ、悪い性質、性悪説では人は生まれながらに悪人なのだが、教育や道徳により善人になれるという考え方だと定義されています。私たちはそのどちらでしょうか。キリストは人の心をこのように表現しました。次の御言葉をお願いします。人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのですと、キリストは当時の人々に対して鋭く指摘をされました。私たちの内側から、心の中からこういうものが出てくる。まあ、それを聞いた人たちは本当にギャフンとしたでしょうね。少しは自分はいい人間だと思っていたかもしれません。でもそのプライドはこっぱみじんに打ち砕かれてしまうほどのショックを与えたと思います。しかし一方、私たちが神様の恵みをいただくならば、私たちの心は命の泉にもなると聖書は教えるわけです。だから性善説でも性悪説でもない、神の恵みによって私たちは命の泉を持つ存在となるわけです。夏の日照りでもこんこんと水が湧き出る泉のように、私の田舎には何箇所か水がこんこんと湧き出る。それほど、それこそ、まあ、コンコンって音は出ないんですけど、地下からですね、水が溢れてくる、そういう場所が何箇所かあって、まあ、子供の頃は親から水を汲んできなさいと言われて、やかんを持ってこう汲みに行くのが、私の仕事の一つでした。本当に冷たくて美味しい水だったんですね。キリストが与える水を飲むことによって、私たちの中に永遠の命への水が湧き出ると約束されました。クリスチャンの皆さんの中には永遠の命への水が湧いている、泉を持っている存在なんですね。そういう自覚はあるのかないのか、あるときはある、ないと、あるときはないと思うかもしれませんが、聖書の御言葉は約束しているわけです。そしてそれは人生の試練の中でも決して枯れることがない。久子姉妹はその人生の中でどれほどの、まあ、経験をされたか、つぶさには分かりませんけれども、長く入院をされている中で、年に数回訪問する中で、まあ、その詳しいことをお聞きしたことはありませんけれども、表情やお話の中ににじみ出てくる辛さや悲しみというものを、まあ、受け取ることがありました。 まあ、その背景も少しずついろんな方からお話を聞く中で本当に苦労されたんだなという理解に至ったものです。そして退院したくてもなかなか退院できない、まあ、病院からは時々まあ、送迎奉仕をする中で調子のいい時は礼拝に一緒に集われましたけれども、それもかなわなくなり、そしてコロナ感染リスクを避けるためにお見舞いにも行けなくなったという状況の中で、本当につらい中をどのように過ごされているんだろう、その魂は一体どのように神様に向かっているんだろうかということをよく考えたことがあります。それは私には分かりません。人の魂がどのように神様に対して語り叫び、そしてその思いの丈を伝えているのかは、その人と神様の間でしか分からないことではありますけれども、こういう考え方が許されるとするならば、神様はあえて姉妹を病の中に留めておかれた、それが一つの救いの形であったと、まあ、理解することがありました。まあ、それは正しいことか分かりませんけれども、久子姉妹がイエス・キリストを信じて罪が許され、その魂がイエス・キリストの血潮によって清められたものとして生涯イエス・キリストを信じ続けるためには、病院という場所も必要とされたのかもしれないという理解ですね。皆さんはどう思われるか分かりませんが、生涯病の中に閉じ込められている人もいます。で、健常者である人はそれを見てかわいそうだな、同情することも多いと思いますが、しかし病の中に神様が時々人々を留めておられる、それも神様のご計画の一つだから、仕方がないことではなくて、その人たちに対して関心をもう向けなくてもいいということではなくて、関わりながらその人たちと一緒に生きる、その知恵を見つけていく使命が私たちにはあると思います。キリストが与える水を飲むことによって人は永遠に生きることができます。どんな状況の中でもそれは変わらないことですね。まあ、この私たちの教会はスウェーデンの宣教師によってスタートいたしました。そしてワニシである程度の形が出来上がった頃に、パウロ・エリクソンという身長のある先生は大きな自転車に乗って、私だったらペダルに足が届かないと思いますけれども、身長のある先生が自転車を漕いで元ワニシに出かけて、まあ、伝道していた。そして、まあ、トラクトをこう配っていたようですが、そのトラクトを娘さんの雅子さんが受け取ったという話を、まあ、この度の葬儀の準備の中でお聞きしました。それを雅子さんが姉妹に渡したことで元兄氏の教会に、まあ、通うということが始まったと、理解することができます。そのトラクトを受け取った久子姉妹は教会の礼拝に集うようになり、そして穏やかな優しい、いろんなことができた方というふうに紹介されましたけれども、お孫さんからも、まあ、そのようなことをお聞きしました。そして歌やピアノも得意で、雅子さんや美和さんに、まあ、聞かせてくれたそうですが、しかし教会に通い礼拝で聞く聖書のメッセージを聞き続ける中で、自分は神の前にどのような存在なのか、人間なのかということが問われていったと理解することができます。それは私たちも同じです。皆さんもこうして毎週礼拝に出られて聖書の言葉に触れながら、自分が神の前に何者であるか、絶対者の前に出ているわけですから、人と人の関係だといつも相対的で物事が曖昧になってしまう、それは避けられない状況ですけれども、絶対者の前に出ることによって決して変わることがない聖書の御言葉を聞くことによって、私たちは自分の位置が分かってくるようになります。本来人間として歩むべき道から自分は外れているのか、 ぴったりとその道を歩んでいるのかということが分かりますよね。そして間違っていたら、外れていたら、神様の前に悔い改める迫りを受けます。私たちのうちにおられる聖霊なる神様が、あなたはそれでいいのかと問いかけてくださるからです。そしてそれは一回のことではなくて、生涯地上にいる間、神の御言葉に接しながら、私たちを本来神様が作られた人間の姿に回復されていく、そのプロセスを通りながら、時にはつらいことも避けたいこともあるでしょうけれども、正直に自分の心と向き合い、神様の前にへり下って許してくださいという祈りや、私を導いてくださいという、そのような祈りが私たちの中から出てくることで、私たちは人としてやがて神様に出会う備えをしていくわけです。その過程の中で私たちの心は絶えず問い続けられるわけですね。あなたはそれでいいんですか？あなたの生活はそのまま続けて、はい、人間の心にもこのようなことがしばしば起こりますね。不協和音とか、まあ、この世の言葉とか音とかをたくさん仕入れてしまうと、どこかでそれが混線したり、聞こえなくてもいい言葉として聞こえてきたりすることがあります。まあ、それは他の話になりますけども、朝子姉妹は神の言葉を聞き続ける中で、自分は神の前に悔い改めるべき罪人であることをはっきりと自覚されたに違いありません。私たちもそうです。そして悔い改めてイエス・キリストを信じたときに、全ての罪が許されて清められたという経験をクリスチャンはしている人たちなんですね。それは感情的にそうだと思えたからそうなったのではなくて、人間の感情によらずに神の言葉によってそれが明確に語られていることによって、私たちはイエス・キリストを信じたら罪が許されて清められている、永遠の命が与えられている、神様の子供にされているという認識、自覚、それが日々の生活の中で現れてくる、体験的にそれが経験されていくことによって、神様は私を愛してくださっているという理解に達するわけです。そのようにして朝子姉妹はイエス・キリストを信じて洗礼を受けた方ですね。そして元和西教会の大切な礎となり、他の教会の方々と心を合わせて祈って、来られた方であります。最後に、私たちは神様の前に出られるように、神様を見ることができるような清い心になるように求めています。汚れることを求めている人は一人もいないはずです。しかし放っておくと人の心は汚れてしまうわけですね。私たちの心が命の泉になるためにはどうしたらいいでしょうか。それは偽りのない心、双心でないことという状態を示しています。次の御言葉を出していただきますと、詩編の51編の10節に、イスラエルの王であったダビデがこのように祈っています。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。まあ、偽りっていうのは全てのことにおいて問題を生じさせますね。人間関係においても、その人生においても、偽りは必ず、まあ、暴かれる時が来ます。そして私たちを窮地に追い込んだりすることがありますけれども、良心に従って行動する、生きるっていうことを私たちは考えながらお互い生きているわけですけれども、偽りのない心、真の良心というのは、実は私たちがどんなに心を磨く、あるいは鍛えるということをしたとしても、偽りのない心、良心というのは生まれてこないということです。ダビデは 揺るがない霊を私の地に新しくしてくださいと祈っているんです。私たちの内側に一番深いところにあるその霊が神の恵みによって絶えず新しくされていく、揺るがない状態に保たれていく必要があるということですね。聖書は霊であり命です。神の言葉は霊であり命です。私たちの霊は神の言葉によって絶えず新しくされてきます。そして保たれてきます。そして揺るがないものとなっていくわけです。そこから偽りのない心、清い良心が生まれてきます。他の人がどんなことをやっていようが、そのような偽りのない心を持った誠の良心を持った人は流されないで、世の中に流されないで、神様が私たちのために計画された人生の中でその正しい道を選択するようになっていきます。パウロは弟子のテモテに対して一つの命令を送っています。それはテモテの周りにこういう、人々がいたからですね。聖書を学んでいても心を養わない虚しい教え。皆さんは聖書を何のために読んでいるでしょうか。知識を蓄える、それは一つ結果としてあったとしても、目的は私たちの心が魂が養われていくために聖書を読むわけです。毎日ご飯を食べるのと同じように聖書の言葉を食べ物として摂取しながら、そこに含まれる神の恵み、栄養と言ってもいいでしょう。それを吸収しながら私たちの心は元気づけられ、強められて、そして忍耐を育まれて人生の中を前進していくわけです。しかし中には知識を蓄えるためだけに聖書を読む人もいないわけではありません。そして聖書の主要末節的な教え、系図とかですね、いろんなこう複雑な要素のある場所とかを真剣にこう、議論したりする人もいるかもしれませんが、パウロはテモテに対してそういうことに首を突っ込んだり、違った教えを広めようとする人々と議論することを避けなさいと言ってるんです。延々と時間をかけながら、どうでもいいことに対して、口から泡を飛ばしながら、議論する人々もいないわけではありません。そういうものを避けなさいという命令ですね。偽りのない清い心と正しい良心はそういうところから生まれません。そして次の御言葉を出していただきますと、テモテ第一の手紙の1章5節には、この命令は清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目指す目標としています。私たちもこのことを目標としているんです。私たちの中に愛というものはあるのかないのか、はっきり言ってないんですね。人間的な愛は親子の愛情とか友情とか、そういったものはあります。でも自分を犠牲にしてまでも相手を、隣人を助けよう、支えよう、どこまでもそれを続けようとする愛というものが本来私たちの中にはないということに気づかされる現実に遭遇したときに、神様助けてください、あなたの愛を注いでくださいと祈らざるを得ないわけです。子育てするにしても、また介護をするにしても、私たちの愛には限界があり、忍耐には限界がきます。そんな時に私たちは神様に遠慮なく求めていくことができるわけです。あなたの愛を今日も注いでください、満たしてください。そして神様はその祈りに応えて御霊の愛を、キリストの愛を私たちに注いでくださるんですね。それによって私たちは支えられていくわけです。さて、キリスト者は清いものになるようにと命じられています。心の清いものは神を見る、これは至上命題と言っていいわけです。私たちクリスチャンがぜひとも 必ずそれを目標として歩んでいく、その至上命題であります。次の御言葉を最後の、御言葉として紹介しますが、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。神様という方は聖なる方です。そしてその神様に倣って私たちも聖なるものとなるように召されている、招かれている、そしてそれは命じられているものです。人間が聖なるものとなる、そんなことは到底無理だと諦める必要はないんです。神様がそのことを実現させてくださるからですね。ドイツのデュッセルドルフにある美術館に一つの絵画がかけられていました。茨の冠をかぶり、血の汗を流して父よ彼らを許してくださいと祈るキリストのお顔を描いた絵画でした。その絵の題はラテン語でエッケホモ、この人を見よという意味になります。そしてラテン語で次のような言葉が刻まれていました。我はこのことを汝のためになせり、汝は我がために何をなせしや。で、この絵と言葉に影響を受けた人物が2人いますので紹介いたします。1人はオーストリアの貴族だった、まあ、300年前の話ですけども、チンツェンドルフという伯爵でした。若はかりし頃、この絵を見たときに、言葉を見たときに、彼はその場にひれ伏して美術館が閉まるまで涙を流して祈り続けたそうです。そして彼は自分の持っているものを神様に捧げて、モラビア共同体、モラビア兄弟団という、まあ、クリスチャンの一つのグループを、グループの監督となって、そのことによって大きな神様の働きが起きた、リバイバルが起きた、その中心人物になったと言われています。そしてこのモラビア兄弟団の影響を受けた人物に、あのイギリスのジョン・ウェスレーという方がいますね。でジョン・ウェスレーによってイギリスの国は変えられたと言われるぐらい、彼は生涯馬に乗って4万回の説教をしたと言われている、そのウェスレーがイエス・キリストを信じてはっきりと救われるという経験をした、そのきっかけになったのがモラビア兄弟団のクリスチャンたちの人たちでした。もう一人はフランシス・ハバガルという女性ですが、彼女は名ばかりのクリスチャンでした。まあ、名ばかりのクリスチャンってどんな人がそうなのかはご想像にお任せしますが、彼女は自分のために血を流してくださったイエス様のその愛を忘れていたことを思い起こしたんです。その絵を見てですね。そして悔い改めてその時の感動を詩に残しました。それが今聖歌で歌われている、我命をという曲になったわけです。まあ、今日歌おうと思ったんですが時間がなくなりましたので、いつかご紹介したいと思います。この二人の人物はキリストが自分のためにこれほどの犠牲を払ってくださったということを、その絵を通して、まあ、それまでもおぼろげながら知ってはいましたけれども、私のためにキリストが命を捨ててくださった、その犠牲が分かったんですね。心の目が開かれたわけです。そして生涯彼らはキリストを見続けるものとなりました。キリストを見続けるとは、まあそんな難しいことではなくて、同じことを繰り返す、聖書を読んで祈る、そして示されたことに従って生きるということに他なりません。皆さんの手法ボックスにオリーブライフ誌が入っているかと思いますが、その中にイスラエルではこの神の清さについて3つの見解があるという紹介がありました。1つ だけ紹介しますが、一人のラビ、教師の意見は、清さとは神の本性にどれだけ焦点を当てたかということであるということを、まあ私自身がコミットして紹介しているわけです。神様ご自身をどれだけ、その神様に焦点を当てて見続けたかということが、その人のまあ神の清さということを理解する鍵となり、その人自身が触れるものに似るという法則原則の中で、その人自身も清められていくということを教えていると理解できます。そして最後の御言葉を紹介しておりますが、ヨハネの福音書14章9節でイエスは彼に言われた、ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか？私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですか？私を見た者は父を見たのだとイエス・キリストは当時の人々におっしゃいました。今私たちは2000年前のイエス様を直に見ることはできませんが、聖書を通してキリストを、祈りを通して御霊によってキリストを見ることができるわけです。これからもキリストを見続けていきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、やがて私たちが地上の人生を終えたときに、私たちはどこに行くのでしょうか。あなたは私たちを愛し、人の子らよ帰れと、ご自身の身元に帰るようにと招いておられますが、罪を持ったままではかなわないことを私たちは知っています。しかしイエス様が十字架で私たちの罪を背負い、裁きを受け、そして死なれ、葬られ、すべての犠牲を払ってくださったことのゆえに、信じる者が天国に入ることができる、神の身元に帰ることができるという道を、この度、久子姉妹を通して新たに確認することができたことを感謝いたします。願わくばそれだけではなく、神様を親しく見ることができるように、この地上にいる間に私たちの心の目をさらに開いてくださり、そして清い良心を持って生きる者に与えられる神様の栄光に預かることができますように祝福してください。伊佐子姉妹のご遺族の上に続けて神様の恵みを注いでくださり、共に伊佐子姉妹が歩まれたその信仰の道に共に歩むものとなるように祝福してください。感謝して主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。